こんにちは、滋賀漢方ハリカーのミキです。本日が2020年の10月の5日、前回の収録から2週間です。でこの間に、起こってきた、ね、コロナ関連の、大きな出来事っていうのは、何といってもそら、ね、アメリカ大統領のトランプさんが、感染したということですね。日本で先週の金曜日にこれ分かったということですけど、それがニュース速報でね、アプリから流れてきたらね、うちの患者さん、わあやったって、なんでやったやないって話してるんですけど、先生、これでトランプさん死なって、いや、わからんって、選挙どうなるって、俺らアメリカ人ちゃうし、投票権もなければ、ね、現地に行かないとわかんないことですか、わかりませんって言ってたけど、まあ、いろんな反応があったりするもんですけど。で、当初はホワイトハウスの中で、居住棟で隔離してっていうことやったんですけども、最初どうもないって言われたんですけども、途中で、酸素濃度が落ちて、で酸素呼吸を吸入をしなければいけないということから、医師の判断で軍の病院の方にっていうことで、向こう行くと、その、重症度の判定からステロイドと、それから日本でも承認されたレムデシピルを投与するということで、ということになってくると、これね、まあ何段階の指標になってるかは分からないですけども、結構重症の部類の方に分離されてるということでしょうね。でそれ自体はやっぱりちょっと隠せないことにはなってるみたいです、うん、ただまあ国の指導者ですし、それから選挙もあるということなんで、正しい情報っていうのはね、そうそうは出てこないと思うんですけど、まあ今朝なんかは病院から一度出て自動車の中からですけど、支持者に対して手を振ってというパフォーマンスをしたってね。そうしたら自動車の運転手さんはどうなんの、移されへんのって話もありますけども、はい。から、これも日本時間の計算に飛び込んできたニュースですけども、世界的デザイナーの高田健三さん、健三ブランドですね。この方が、まあ、81歳だったんですけども、お亡くなりになられた。で、バケーションから戻ってきて、ちょっと体調が悪いんだと。で、入院されて、まあ、81歳というご高齢ではあったんですけども、途中で PCR 検査を受けたら、陽性反応だと。ただ、まあ、ね、知人たちにはだいぶ良くなったっていうようなことを途中で言ったら、元気そうやったとかいう話だったんですけどもってこと、まあ年齢的にね、本当に、コロナが引き金になった、典型的な感じではあるんですけどもね、ちょっとまあそこら辺も判断は難しいところではありますね。日本国内では、まあ東京が相も変わらず3分の1の、新しい感染者を引き受けているというような感じで、全体的に300から500ぐらいが出てますけども、ただ中重症の方っていうのはやっぱり全体的に変わらないです。ある程度回復したらまたある程度出てるという感じ で、そのある程度出てるという方たちのもやっぱこう年齢層が非常に高いということでね、まあほら、一部にはあんたそんなことしたら絶対にこう感染するやろと、まあ、これトランプさんもそうですけどね、っていうような人がね、年齢がそこまでいってなくてもちょっと改良が必要やとかいうようなケースもあるはあるみたいですけど、ただまあ一時の新宿だとか大阪の南だとかで、ホストクラブがとか言ってた、ああいう状況にはまたないみたいです。はい、それよりも、ここからインフルエンザとのダブルの感染があるのかないのか、ウイルス学的にはあんまりないんじゃないかという話だし、南半球でもこの、6、7、8はインフルエンザが劇的に入らなかったということなんで、まあ、そこら辺が来ると北半球が一冬越えられると、ワクチンも結構一般国民が受けられるレベルになってくるでしょうから、あと半年頑張ればなっていうことになるのかなと思いますけども、はい。それで会員の、希望からその 手法がうまいこと脈に結びつかないんだということなんで、ということで、まあ、脈診のあのことを、まあ、これから脈診の話はまた角度を変えてすると思うんですけども、とその手法は結びつくようなことでいうことで、これが引っ張ってというわけではないんですけど、前の話をしないとね、僕があのその、いや、あの結論として持ってるものに来ないんで、長くなりましたけども、とりあえずこれの結論の方にあのいけるだろうと思います。では行かせていただきます。はい、1、脈診は工夫をしようということです。ね、あの教えられた通りのことをねやってるとね、それはなかなかねあのうまくならないです。で、我流で自分はこうやって脈を見るんだとか言うんじゃなくって、研修会でこうやって見るんですよと。で、それがうまいこと見れなかった時に、どういうふうな工夫をするかとかね、あるいは例えばもっと効率よく見るための工夫とか、こういうのはねあの自分のものだと思うんですよね。から、木のベッドで上下しないベッドしかないような人もあれば、うちのように電動ベッドなんですけど、左右にフットペダルがついててね、上下簡単にできるような、とこなんかもあったし、でそれぞれの環境によって違うんで、後から何遍でも出てきますけども、基本を外さないように工夫をしようという話をちょっとしていきます。ここから1.1、両手と片手、どっちがお得っていう、まあそんな感じですけど、比較脈診、脈刷診の時に必ず両手でないと脈診ができない。これはあのこう、脈診の、テクニックとしては結構高度なんだよという話をね、しましたよね。何行までは片手ずつの脈診をしてたんだし、それを両手一遍に見ようとするんですから。ただ情報量は多くなります。で、片手ずつだと、比較的その片方で集中できますんで、あるいは、例えば寸余に尺印を作るために、脈診をしているあの指を当てる程度はそのままにしたんで、もう片方の手で患者さん の, あの手のひらをあの反らしてっていうようなことをあのしたりとか、いろんなことができるんですよね。で、まあどっちがお得なんだろうって、いう話なんですけども、まああの結論はその工夫をしようということなんで、もう少し先に話をいきますね。1.2、診察する側は、決めた方がいいということで、これはね、この間のあの自習勉強会の中でちょっと出てきた問題でもあるんですけども、あのお一人の方は左利きなんですね。で、もう一人の方は右利きなんです。で、通常右利きの場合は患者さんの左側、左手の側って言った方が分かるんですかね、ね、の方に立って、診察します。だから、利き手である右手は患者さんの右を持って、で、利き手でない左手で患者さんの右手を持って、肺、肥なんかのこれをお腹の方なんかにグッと引き寄せてくるんですけど、でも大体利き手の側っていう方が、ね、力が入りやすいんで、で、この方がやっぱり正解だと思います。で、左利きの人はこれが当然逆になるわけですよね。で、左手の側、左利きの方は患者さんの右側に立つということを基本に考えます。ところが、もう一人の方がね、右利きなんだけども、いつもこう左、患者さんの左側に立って、いろいろ診察してるから、私左側に立っていいですかって言われたんですけど。まあ、とりあえずやってみようかっていう話やったんですけども、やっぱり、あの、午前午後じゃない、この間はぶっ通して午後から実技やったんですよ。で、やってみると、診察はやっぱり利き手の、こう、立ち位置の方が有利だなっていうのが、やっぱりありましたね。うん。まあ、そういうことなんで、こう、特にね、脈診をするときの立ち位置っていうのは、基本の、1って言った方がいいですね、まあ、これは決めておいた方がいいです。あっちもこっちもじゃ見るんじゃなくて、僕の女子時代なんですけども、ベッドがメインの治療室というか予備のベッド部屋っていうことですね、は、4つベッドがあって、で真ん中の2つは左右から入るんですね。で一番左のベッドっていうのは、これは電動ベッドだったんですけども、左側がもう壁についてたんです。ただ診察そのものは右からできました。 で、表彰の時患者さんが、側外になって、でこれが右肩を下にしてくれんってんけど、左肩下の方でしかできんというふうになったらどうしてたのなって今からちょっと思い出せないんですけど枕を変えてもらったんか、それとも向こう側の方から無理やり入ってやってたんかをちょっと思い出せないんですけども、で、まあ、これもまだ脈診はいいんです。ところが一番右側のベッドっていうのは、僕が助手に入ることで増設しようというベッドやったんで、上下のしないベッドで、しかも左側からしか入れないですね。で非常に脈が見にくいっていうか、診察そのものがひっくり返るんでね、まあ丸尾先生はどうもないぞって言ってあったんですけども、僕はやっぱりね、最後の最後まであのあんまり得意になれなかったですね。一応まあ小決定とかそれなりになれればできるというか、でもまあ腹診の方を重視してやってたりしましたしね。はい、まあ患者さんとしては女性の方が多いんで、手法としては右、治療側が右にほとんど来ますが、それ自体は一番左の右、患者さんの右側からしか入れ、ごめんなさい、左側から通常からしか入れない時よりもやりやすかったはやりやすかったんですけど、本地方はね、まあそれよりもやっぱり診察をする側はいつも一定にしといた方がいいということですね。はい、ちょっと余談を言います。僕年間通してね、服装はね一緒にしろって言うんです。これは学生時代からやってきたことなんですけども、上下の白衣のニットが着てます。で、上半身は、T シャツ、半袖の T シャツに、八分袖なんです。まあ女性の場合はあれですよね、T シャツの下にもう一つ下着が入りますけども、で暑い時にはね、治療科もっと薄くしてるかな、もうそれこそ白衣だけとか薄い白衣にしたりとかね、から冬場になってくると、まあトレーナーまでは着ないにしても T シャツの上にもう一枚シャツ着て、白衣をとか、これはねちゃうやろうと思うんですよね。年間一緒にしておくことによって、患者さんっていうのはまあ大体冬場は厚着してきゃって、それをちょっと脱がるだけ、夏場は暑いてタオルもかけてらんっていう人もやりますけども、でもまあ大体手足を出してお腹も出して背中も出してということなんで、でそれに対して治療科の方が一定の服装をしていくと、そうすると、あ今日はこうもうちょっと湿度を上げた方がいいなとか下げた方がいいなとか、そういうのが分かりますよ。第一ね、自分の体調チェックをするんですよね。そのために年間一緒の服装をしろって言うんですね。で僕自身はそれをやってきたんですけど、はい、まあ、ちょっと余計な話のとこまで行きました。はい、1.3、 ベッドを、ぐるぐる、回らないっていうことなんですけども、まあこれはねですね、助手がいてる人はもちろんそうやし、それから一人でもそうなんですけどもね、まあ何かの拍子にちょっとだけ患者さんの反対側に行ってて、元の場所に今の定位置に戻ってくるのに頭の方を行くっていうことは治療中に1回ぐらいはあっても、そうでもないんですけどね、頭の上をね何遍もね、あっち行ったらこっち行ったらされるっていうのはやっぱり、ね、気になるしね、人によってはね気分が悪くなってくるかもしれませんね。だから、助手をしている方はの立場っていうのは、おそらく先生が患者さんの左側に立ってありますから右に立つと思うんですけども、脈診をするときには患者さんの右手一本を見るか、どうしてもここから両手見たいと思ったら先生の後ろの方に来て空いてる時間帯に両手一遍に見せてもらうとか、そういうのでね、患者さんの、ね、頭の上を、ね、ぐるぐるぐるぐる行かない方がいいと思いますね。1.4、 母子を、用地に当てる方法と、把握法ということで、右矢印、祝法を確認するには把握法が圧倒的に、有利で、右矢印、逆に言えば使い分けるのが、有利ということなんですけども、はい。で、先ほどの両手片手のところにも通じるんですけども、母子を用地に当てて、で、頭骨肩の形状突起のところに中止を持ってきてっていうやり方ですね。 で、これは、自然と、患者さんの手首を反らせることになるので、寸陽尺陰になります。それから、指が結構大きく動かせるんでね、視点があるんでね、まあ、そういう利点が、あります。ね。一方、どうしてもね、力がね、入りやすいんでね、寸功を、だから、術者の側から言うと、自死ばっかりに力が入る、傾向が あるんで、まあ、そういうデメリットがあります。で、逆にこの把握法っていうやつですね、母子を患者さんの母子の横の方に出してくる方法ですね。これは、力がグッとかからないんで、自身にばっかり力が入らないっていうことがから、寸陽尺陰がね、そのままできるということ、こういうメリットがあります。で、デメリットとしてはその支えがないので、指の動かし方っていうのがちょっと動かしただけでも大きく動いちゃうんですね。だから操作が、幼稚に母子を当てた方法よりも難しいということ、高度になってくるということです。それから血管をね、あえてここは血管って言いますけども、頭骨動脈を自分の方にグッと引き寄せたりとか、足向こう側に押し込んだりとかですね、そういう危険性もあるんですね。で、まあそういうことで右足して、縮方を確認するには、把握法が圧倒的に有利っていうふうに書きましたけども、やっぱりね、寸陽尺陰というのが自然できているということからすると、縮方を確認するには把握法が、の方が便利です。で、僕は自主勉強会のその、準備をしているときに、どういう表地方の中でまたしたら縮方を見てもらえるかなっていうようなことを思ったんですけど、まあ当然以前からやってる方法なんですけども、片手ずつ患者さんの左側に立って、片手ずつ脈診をして縮方が合ってるかなっていうのを確認するのにね、把握法でやった方がね、あっという間にね、もう瞬間でね、把握できるっていうかね、よく再確認が、できました。ありがたいことにですね、この頃土曜日はね、元々の予約枠が金曜日の段階で埋まっちゃって、で、朝から予備枠を全部入れていくっていうようなことがなんとか、あって、となってくるともう1時間に1人で6人だとね、カルテが全然追いつかないんですけども、縮方治療がうまいこと言ってるかどうかをこの把握法で縮方を確認していくと、かなりスピードアップになってよかったっていうことです。で、もう一つの右ギアチームしてね、逆に言えば、使い分けるのが有利ということで、先ほどの片手と両手同時ということにもつながってくるんですけども、やっぱりね、どっちもが使えてね、どっちもがね、使い用途によって使い分けていくっていうのが一番いいんじゃないかなと、思います。はい。あとね、先ほどの体調管理の話もしましたけども、治療家だってやっぱり風邪ひきます。この冬はひいたらあかんでせやけど、みんなね、ちょっと鼻垂れてるぐらいやったらまだいいですけど、ちょっと咳が今日は出てっていう時はね、治療室を開いていいのかどうかっていうのがありますけども、十分気をつけてください ね。まあでも今までやったら、まあちょっとぐらいの咳が出てる日でも、治療室に出てたわけで、ね、でその時にやっぱりいつもと感覚が違ってるんで、僕は基本は両手一辺に用地に当ててっていうのがまず不問心であるんで、ここから入っていくんですけども、把握法もこう両手一辺っていうのをやったんで、どれぐらいの感覚のズレがあるかなっていうのをね、見るんですね。で、3人ぐらい患者さんを治療すると、まあそうすると、あ、今日はこれぐらいの感覚の補正でいけるなっていうのがね、分かるようになる。で、そういう風にして、どっちも使い分けて有利になるようにっていう、ね、工夫をしてきました。あ、これが脈診の工夫の一つですね。1.5、結局は、自己治療で、確かめてい、こうということです。はい。で、ここから自己治療の話をどんどん進めていきます。2、自己治療についてということで、もう一つつけな。2.1、最も、身近な、実験材料、点。 すみません、またまたやってしまいました。しかも項目を読んでる最中にブレイクされたって言って初めてだしね。じゃあもう一回あの項目のとこから読みますね。 2.1 最も、身近な、実験材料点、そして、答えも、戻して、くれるということですね。はい、ちょっとね以前に、苦言を言いましたけどね、何かこう手法を教えてもらった、やり方を教えてもらったで、自分の体にやらずにもうじゃあやらせてやらせてとかね、から、研修会で教えてもらったものをやってみたんですけどうまくいきませんでしたとか言われて、それはあかんやろそんなんでは、まずは自分の体でせんかいという話をしたと思うんですけども、なんといってもね一番身近な実験材料でね文句も言われないです。で、もう本当に手動伝明先生なんかはね体が弱くて弱くて、だからまずは自分の体を治したいから経絡治療の世界に価値を切ってきたんだっていうのね、話もされてますし、1日2回ぐらい自己治療をしてるって言われましたけども、で本当に自己治療をやってやってやりまくりました。学生の頃が女子時代で、開業しても時間がある時にね、最近は、その時間がこううまく取れない時なんかで体調が良ければ自己治療はしないですけども、でも前回にもこれちょっとお話したことみたいに、自己治療でもう本当に油汗がもう止まらないような、ね、平衡感覚もおかしいしって、まあ、そんなこうごちを起こしてるんですけども、でもまあそれによって、病理の考え方とかそういうのがねこう返ってくるんですね。だから答えを戻してくれるっていうことがそこなんですけども、うまくいった時にはこれでよかった、で間違った時にはなぜ悪かったのかっていうことを考えられる材料があるんで、もう徹底的にねこれはね自己治療をするということです。手法がうまくなったらやろうとかね、指導の先生がねあこれは良くなったよって言われてから自己治療やってみようじゃないんです。もう自己治療は誰も怒らないです。どんだけ気を漏らそうが何しようがもう怒らないです。で家族とかにやってもあんたにされたら悪なってかなんわっていうようなことを懸念するんやったらまずそれこそ自己治療ですね。とにかく自己針がうまくなりたければ自己治療をするということ、まあここからいきましょうということ。2.2、手への施術の、工夫ということで、足の方はねできるんですね。で手の施術の工夫なんですけども、まあこれはその片っぽしかありませんから押しで差しでも一つの手でやらなければいけないわけですよね。でまあ、右手にしろ左手にしろまずその母指と自指で針を、つまんでおいて、で出先出方をまあ僕の場合はまず工夫をして、でそれで、中指で止血をして、でその止血をしたところになるべく近づけて、でこれはその普通の施術ではあんまり推奨されないですけど、針を結構多めに3、4ミリぐらいやってるかな、ずるずるずると引っ張ってきてツボだと思うとこで、これもね1回で取れなかったら3回も4回も同じことします。で、普通の治療だったらこれそういうことをやったんやったら必ず逆警察なりこうお腹に三振するなりとかしてしなきゃいけないんですけども、自分の場合だったらそれでどれぐらい経絡強いかとか敏感だとかいうことも調べる実験も兼ねてそのままやってます。で、針を当てたらまあ液なんか角度で調整したりしながら、で、口で針を加えてほんで抜針するっていうやり方をしますよね。まあそれもいろんな工夫です。で手の施術はね低針とね合針とねどっちがやりやかったかなというと、まあこれ僕もやっぱり低心の方がやりやすいです。正直合心はねそーっと持ってってるつもりでプチュッと触ったり刺さったりしますからね。はい、まあそういう点でも低心は非常にこう有利だと思います。はい、じゃあ次いきます。2.3、 思い切って、ゴチを、やってみるということですね。はい、うまいことショーが立たんとかから、なんか昨日は卑怯でやってもなんかいいのか悪いか分からん、今日は背景でやったいいのか悪いか分からん、今日は人権もやってみたいいのか悪いか分からんっていうようなこともあるんですよね。でそういう時にはね、ほら絶対ちゃうやろっていうようなことをねやってみるっていうのも手なんですよね。だから男性だったら通常治療則が左に来ますから右の人権でやってみたとかね、うん、で それぐらい何やってもこうもう一つ反応現れてない時は大丈夫です。わざとゴチをやるっていうのもね、これは女子時代に学生時代はやったかな、女子時代にはやりました。これわざとゴチをやるっていうのはね、はい、もういよいよとなれば先生がおられるということも、ありましたし、時間がねそこそこ作れてたんで、うん、でまあ緑内障発作を起こすようなそんなに重大なことはなかったです。やっぱ体調の異変というのはこう起こしたことは何遍もありますけども、はい、それで、火事場の、クソ力は、実力を、アップということで、先ほどの言ってたその油汗をかくようなほどのゴチだとかからこれはね、ゴチではないんですけどもね、自己治療でもないんですけども、ちょうど1週間前にね、初めて来られた患者さんが、もう随分こう腰が痛いと。で、何遍もぎっくり腰やってて、かなり痛いって。で、ちょっとね、金切り声、あいつーっていうのが、これがすごい金切り声になる人だったんですけどね。で、まあ、最初に本調子で寝ててくださいと。ところが先生、ちょっと座ってていいかって言うんです。何って言って。いや、私実は、心療内科も行ってて、閉所恐怖症なんか、パニック症候群ってやったんか。で、横に寝てじっとしてっていうのが できない。で、まあ、ややこしなものこの人、早く仕上げようと思って。で、もう、座のままでいいですよと。ね、害にならなかった患者さんで腰痛を治療した経験というのは何遍もありますから、だからもう強いことはせずに、で最後にこう鉛筆芯を入れて、でまあ寝起きができるかどうかの確認だけしてやったんですね。で寝起きはうまいことできるようになったんやけども、ちょっと体をひねった時痛いって言ってやったんですけど、まあ、うん、これはでも元々来たのが相当にひどいし、来週2回ぐらい来れるって言ったら来れるって言われた境に家も近いから、でそのまま返したんです。たら、夜になってもう帰ってから全く動けなくなった、こんなに痛いのは初めてだ、どうしてくれるんやみたいなことがね、留守電に入ったって。で明くる朝僕家にいてたんですけども、旦那さんが先生に家に来てもらおう思ってここに迎えに来ましたとか言って、キャッで僕の親父がまあ取り連れしてくれて、で家がすぐそこだっていうことなんで、やっぱ治療室に来てもらったんですけども、来てもらった時にもうおんぶしてもらわないとその治療室入ってこれないし、もうちょっと動かしたらギャーギャーもう金切り声が上がるんですね。はい、どうしようってことですよ。この人はすごいクレーマーやったらもうたまらんなという感じだったんですけども、でここでやっぱり勝ち場のクソ力っていうかね、観察力があって、で以前からね、その方向チッペンのチッペンの下のところに下チッペンって僕が勝手に名付けてるんですけども、で真下じゃなくてちょっとね正中側に寄ったところにすごくこういい点があって、で下肢の三焦系の方なんかにここら辺はつながってるなっていうところだったんですけど、でそれを表地方の時にこうやってると痛がられるし、あここがやっぱりそのまず力が入らないところやなって、で今度寝起きができるようになってきたら座ってると今度激痛が起こるって、たらどうも左の脂質のあたりで、それもその、だいたい膀胱系の流れに沿って通常はこう、上下にやるんですけども、それではなんかその金切り声を逆に利用してね、響いてる感じがないんで、じゃあ、膀胱系の二項腺なんですけども、垂直にちょっと動かしてみたんですね。だそれ金切り声が出るんですよね。あ、これはここの部分はこういう風にして奥の高血を取るんだっていう風に。で、帰り壁伝いですけど自力でなんとか歩けるようになって、明くる日はタクシーで来られて、で、2日目は激痛をなんとかしましょうと、3日目に来られた時には激痛はなくなりました、動作はもうとてもないけど細いけれど、 で、4日目になると痛みはそんなにゆっくり歩いてると動作をしてるともう感じない。ただ痛みが恐怖で、で明日からパートが入ってるんだけどちょっと代わりがいないから出れるかなって感じだったんですけどね。パートに仕事1日出られて、ちょうど僕もその日は午前中が視覚障害者協会の行事があったんで、午前中休みにして、で明くる日に来られたら無事に仕事もできましたという。でも動きも普通になってました。ただ本人はまだ怖くていくつなんですけど、まあ、こういうね場面を経験することによって実力っていうのはアップするんです。だから自己治療でもやっぱり同じことになりますからね。そういうのは怖がらずにやってほしいということが言いたかったわけです。はい。 2.5、ゾーン処置を、開発した、実話ということなんですけど、ちょっとねこれね長くなってきたんで今回は割愛します。どっかでやります。治療の工夫ということで、で次に行っちゃいますね、ごめんなさい。3、脈診を、手法 を合わせるということで、いよいよ、まあ、ここら辺からその手法がどうもうまいこと脈にはつながらないんだというところの話をしてほしいところのやっと確信に来たんです、ね。はい、でちょっと辛辣なところもあるかもしれませんけども、結論としては割と簡単なんで聞いてください。3.1、主血と、手法で、違いが、出てしまうということで、右矢印、結論は、主血が、不正確ということで、もういきなり結論が書かれてますけども。で、質問っていうかね、皆さん言われることは、主血した時には脈が良かったんだけど、とか整ったんだけど、針をやってみると、そうならない。どこの誰ベースなんかどこで言うたんかは伏せますけども出血をした時にちゃんと脈がね不審が整ったのにね、手法をしたらねやっぱりそのようにならないとか、自作もあんまり整ってない、だからなんちゃら手法っていうのもこうが必要なんだかなと思ったという話をされたんですけど、この瞬間にね「ちゃうやろお前!」って心の中で叫んでもったんですけど、はい、要するにその、たった指ですよ。針の方が絶対的に強力なんですよ。ね。経絡を動かす力は。それから、気を固定する力。指針なんていうのね、昔、こう、学生時代なんかとか、もっと僕が、初心の頃なんかね、若い先生たちとね、この本地方どうかな、指導の先生がまだ来てやらへんけども、じゃあ、押し出を作って針を持ってこなずに、押し出でのところに気をぐーっと溜めて、それで、頬の動きをして、それで脈を変化させて、これでいけてるかな、とか、いうことなんかをね、やってたりしたんですよね。でも、そうやって押し出を作ったりとか、気を込めるとかいうことをやるよりも、やっぱり針をした方が絶対的に効くんです。まあ、それだけで効くんだったらね、針灸術は、しかもこんなに膨大な古典が書かれるはずがないんですから。で、出血の段階で、あ、これだったらいけるなと、いい脈だなと、他の3点セットも整うなと、いうことが、指でできるのに針でやったらできないっていうのは何やねんっていう話なんですけども、これは、出血が不正確なんですよ。脈を見ながら片手でやってた時の出血と、それから実際にその場所に行ってで脈を見ずに自分一人で出血した時の出血がで違いが出てしまってるんです。要するに不正確しか取れてないんです。だから指で作れた脈状というのは必ず、針でも作れる、それ以上のものが作れるということで、何遍もやり直すという工夫の方をなぜしないのかなということですね。はい。時々実技担当させてもらってね、指でやった時の方が良かったら、はい、やん直しっていうのね、実技がねあると思うんですけど、で、その時には出血はどうやったら言ったら、まあ一斉にも皆さんが甘いって言われますよね。はい。まあそこのことなんです。で次、3.2、 開業時は、脈診で、確認しながら移動を、していたこともということで、まあ、先ほど裏付けなんですけども、開業した頃には、例えば曲線を、まあ、男性の場合だと比較的ね左ですからいいんですけど、女性の曲線なんかをこう取るときに姿勢が不正確ですよね。でも左手で止血をしますから、脈を見ながら曲線を取って、でその曲線に取った指を動かさないようにして、僕がベッドの周りをぐるぐるぐるぐるぐるっといって、で取ったというのね、苦肉の策をしたこともあります。もうこれは恥を忍んでというか、もう背に腹は変えられないんだから、うん、ということでやったことがあります。まあ、開業時にはね、そこそこできてたようには思うんですけども、丸尾先生のところでは本処方をほとんど言うというぐらいさせてもらえなかったんで、やっぱり不得意なツボっていうのがいくつもあって、で、薬診で確認をしながら小決定した時にはうまいこと取れるんだけども、どうにもこう脈うまいこと動いてないということで、どうも勘違いしてるんじゃないかなということで、そういうふうなことをした時期もあります。まあ、そんなことをしてても何してても、ね、やっぱり、ね、正しい止血っていうのが大事なんやという話です。ね、で、 できればこれはしなくてもできるようになななるべきです。うん、いつまででもそれをしてるとね、非効率ですし、から疲れれば疲れるほどね、こういうことをやってると、ね、もう一つね疲れがね蓄積しますんでね。はい、で、3.3、一連の、動作は、基本に、忠実に、ということで、右矢印、指を、急停止させていた、失敗例ということで。で、今さっきは僕はその基本を外してというか、まあ、研修会では言われないようなことまでやってたわけですけども、それは基本を守るために、基本が自分単独の力で出せないからちょっとした工夫をしたということであって、必ずね大きく止血してからだんだん小さくして、でゆっくり止めるとかね、押しでの作り方だとかね、刺しでの残り3本の指で大事やとかね、そういう基本っていうのをもう必ずもうきっちり押さえるということが、やっぱり次は脈状を作るということです。で、手法が悪いから脈状がうまく作れないんじゃないっていうことね、さっき言いましたけど、うん、そら手法がうまかった先生は、より脈も良くなるし、それからまず第一ね、崩れるまでの時間がね全然違います、上手な先生がやったの。でもその脈状そのものを作るのは、やっぱり止血をして、いかにうまいこと止血して、そこに針が当てられるか、もうここでもう 80-90% は来てますからね。で残りの 10% から 20% がやっぱり手法なんです。まあそりゃ実力差がそこでちゃうんでしょっていう話になるんですけどね。うん。大体、その、小学校の運動会で用意どんで走ると、ね、ものすごい速いこと遅いことが出ますけど、まあ、ある程度の競技会に行くとね、と、まあ、特にオリンピックぐらいまで行くと、もう10秒ゼロを挟んで、4人も5人もいてるわけですから、でそんなのもう目で見てる範囲では分からんぐらいの誤差でこう来てるわけでしょ。まあ 100m 競走とかね分かりますけどね、目で見てても、水泳なんかやったらもうタッチ板の判定でないと、それこそ、この間までスポッチョ長官やってて、今度は千葉県知事にも立候補という話が出てますけど、鈴木大地さんがソウルオリンピックで、金メダル取った時にはアメリカのバーコフっていうのと競ったんですけども、最後実況してても、分かんない、どっちが先に手ついたか。で電光掲示板の表示が見て、大地勝ったっていうね、大きい叫びになったんですよね。うん、でまあ、手法の違いっていうのはね、もう本当のね、競争で言うとね、100分の1秒とか10分の1秒ぐらいの単位なんですよ。1秒も2秒も変わらないと思ってるんです。それよりもやっぱり止血ができるか、うまいことできるかっていう感じです。でちょっとここで失敗例なんですね。僕が本部に行ってた時に、まあ10年まだ経ってなかったと思うんですけども、これもまあどこの先生とも言いませんけども、全盲の先生で、非常にこう上手な先生がね、出血されるときに、例えば幼稚でもいいです、外観でもいいです、ね、指をね1、2回警察してね、シュッと止めるんです。 で、貼りをしたら、こう、はい、これできたやろって、かっちょええって感じなんですね。でね、僕もね、それね、真似したんですよ。2、3回の警察だけで指をクッと止めてね。で、脈を作ってね。おお、できた治療室なんかね、すっごい得意やったんですよね。うん。ところがね、何回かやってるというか、何週間もしない間に、どうもちゃうなって。治療成績も以前より若干ちょっとちゃうなっていうのと、あと、表情終わった時脈がこうきついし。あ、おかしいなーっていう感じです。で、よく見るとね、本地方の後にね、本地方の後じゃ、本地方の後に、うちは30分ほどね、インターバル置くっていう話ね、これパイル1から言ってますけども、で、経絡に一周してもらうっていう、ことを言ってるんですけども。で、もう 90% の方がね、熟睡されるんですけども、それがね、熟睡されるね、割合がね、低いんですよ。で、総理が開いてるんですよね。あれ、いつもやったらこれ、爆睡してはって、こう、水にこう手をつけたような皮膚になってはんねんけど、なんかよう寝れんかったとかって言われて、どこに違いがあるんだろうなって思ってみると、その、急停止をさせて取ってた止血が悪かったんです。どうしても急停止をするということは、逆のブレーキがかかって、逆方向に指が絶対触れます。で、これを、自己治療で確認してね、やってみると、やっぱりね、その時にできた脈っていうのはいいように思えて、きつさの方が、締まり方っていうか、無理にギュッと締めたっていうことですけども。で、具合が悪かったっていうことになって、それはやらなくなったんですよね。うん。だから、やっぱその点から言っても、本調が終わって、その場で作ってみて、ああ、よかったよかったじゃなくって、きちっとその、各パートパートに移るときとかでね、脈は確認する、それからお腹も3点セットは確認するということがね、大事だっていう話にもなります。で、最後ですね、3.4、うまく、脈が、作らないのではなく、作っていないのいないだけということで、ね、今まではこう話してきたことです。はい。でね、これも一つ余計な話をしましょう。では、視覚障害者協会のね、治療奉仕ということで、敬老の日の社会参加ということで、老人ホームにね、慰問に行くんですね。で、してくださいということで、ああ、それは社会参加してなあかんな、ということ。でも、ここで一つ問題が、針治療というのは基本やっぱり継続でしょ。でも、一年に一回しか お出会いしない。しかも、二度と会うかどうかわからない。あ、いろんな意味でね。来年来てやってもその患者さんに会わないかもしれないっていう意味ですよ。で、二度と会わないかもしれない人に、一回だけの本治療というのも、これ、ちょっとなぁ。それと、あんまの免許しか持たれてない方もおられます。から、針とか持ってきてても、やっぱり患者さんが、好まないからということで、免許持ってても、おそらくされてないだろうなという予測もあって、ああ、どうしたらいいかな、これ、と。で、以前にお話したことがあると思うんですけども、学生時代に、どうやったら、早く、あんまが楽にというか、効率よくできるかなっていうことで、患者さんを腹臥位にしてしまって、左右同時の、肩上部だとか、それから、背部でも肩甲幹部のあたりまでを交互に持っていったら、そしたら、すごく一気に緩んでて、で、良かったと。で、脈が見れるようになってくると、そういう方式をすると脈がそれなりに整ってるんだと、いうことですよね。で、いろんな方法でね、脈っていうのは、作ることができるんで、もしも、じゃあ、本治法で自分の、目指すような脈ができなくって、もう、とてもじゃないけど困ってるんだという方は、例えば、表治法を半分だけやってから本治法するなんていうことをね、やってもいいかもしれません。それから、この間の自主勉強会の時にも見ててもらったんですけども、ローラー針遠心をね、やっただけでも、ね、脈はね、それなりに、整うんですよね。あれはローラー針と遠心そのものに治療力があるから。だから、ローラー針、遠心とかをやって、こういう脈を作りたいという目標を作ってからやるとかね。まあ、そういう工夫をされてもいいんじゃないかな、っていうふうに、思っています。ね。 はい。じゃあ、そういうことで、次回はね、この主血という話が出てきたんで、主血についてのことをできるだけお話ししてみたいかなと、思います。はい。また今回もちょっと長くなってしまいました。どうもありがとうございました。終わります。